メッセージの箇所は第一テサロニケ5章1節から11節までです。新約聖書412ページになります。第一テサロニケ5章1節から11節までをお読みいたします。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょう。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。それではこのところから光の子供ですと題しまして、伊沢先生にメッセージをお願いいたします。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日9月最後の主の日の朝、招かれてここに座ることが許されました。過ぎた1週間の歩みも主の恵みのうちに豊かに過ごすことができましたが、しかし私たちはまた今さまざまな恐れや、また試練の中にあり、また不安の中にもいろいろなことで心を騒がすものであります。どうか主の前に静まって、あなたの御声を聞くことができますように、どうか主が今命の御言葉を豊かにお語りくださって、ここに栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。まずご報告ですけれども、先週私は静内新生教会に招かれて、メッセージの講師をさせていただきました。かぐや新学生のが送り出してくださっている教会でもありまして、かぐや新学生のご両親ともお交わりをいただき、また、帰る時にはかぐやさんをぜひよろしくお願いしますという言われて出てまいりましたので、本当に新学生として、じゃあ私たちも受け入れている以上、かぐやさんをしっかり訓練して送り出さなければという新たな決意をいただいてまいりまして、本当に豊かなお交わりいただいたことを感謝します。さて今日の箇所に入りますけれども、まず入る前にですね、この箇所が一体私たちとどういう関係があるのか、いきなり読んでもですね、日々の私たちとはあんまり関係がないような感じがするかもしれません。でもこれからそのテサロニケ教会の人たちが置かれている状況を後で確認いたしますけれども、 私、まあ、一言で言えば教会の人たちは迫害の中に置かれていたということであります。つまり非常な不安と将来のことに対する恐れとかいろんな中にこの人たちが置かれていたということがあります。でそれは迫害ということでありましたけれども、で私たちはそういう信仰の迫害を受けるということはまずほとんどないわけですが、しかし別の意味で私たちはいろんな不安の中にいるということは事実であります。まあ、皆さんが一番よくわかるのはその自然災害のお話だろうと思います。ついこの間は、まあ、千葉県を大きな台風が襲って、停電になり、また屋根が剥がされて、大変な目に遭っている、また停電のところがあるというらしいことで本当に大変なことになりました。また、50年に一度あるかないかという大雨が、まあ、毎週のようにあちこちで降って大災害になる、あるいは、まあ、今年の夏もそうでしたが、札幌で夏に30度を超すということが当たり前になりましたが、以前は30度を超しただけでニュースになる、なってたんですね。それがもうもはやそんなことじゃニュースにならなくなった。地球温暖化という話を何度も聞きますけれども、100年後には気温が今のから4度上がると言われていて、そうなったらどうなるのかと、そういう不安が、まあ、あります。あるいは、まあ、ニュースを見ると、政治の世界というかそういう人たちの発言が気になります。高い地位にありながらも激しい言葉で差別的な発言をしても非難されるどころか拍手喝采されるという時代になっちゃった。あるいは、生産性のないものは生きる資格がないというようなことが発言されてもそれが堂々とまかり通るという時代になってしまいました。人の心がますます冷たくなっているのではないかと感じます。この先一体どうなるんだろうか、そういう不安が、まあ、私たちの心の内にあります。でそれは、そういう心を捉えるかのように今本屋さんとかあるいはいろんなところでは誰々の予言、大予言とか、2000何十年には世界はこうなるというような、あるいは、2000何十何年には世界は破滅するのだという、そういう話が飛び交っております。そのようにして私たちも実は不安の中にいる。命の危険ということはすぐにはないにしても、その不安と恐れが、まあ、重くのしかかっている時代に生きております。さてこの今日の箇所に入っていきますけれども、この手紙を書いたのはパウロという人でありました。ギリシャの町の中にあるテサロニケというところを訪れて福音を語った時に、多くの人たちが救われて、まあ、そこに教会が建てられています。いきます。しかし一方これを見て非常に苦々しく思った人たちがパウロを激しく迫害いたしまして、とうとうその命の危険を感じたパウロは町から追われてしまいます。今始まったばっかりの教会であるのに指導者がいなくなるという状態になりました。そしてまた、パウロを迫害していた人たちは次には教会を迫害していきます。一体そういう状態の中で、生まれたばかりの人たち、信仰者たちが信仰を守り通していけるのだろうか、まあ、誰だってまずそんなことを心配すると思いますが、一番心配したのはやっぱりパウロであります。何度も何度もそのテサロニケに戻ろうといたしましたが、どうしてもそれは果たすことはできなかった。まあ、それでもやっぱり心配でありますから、一緒に働いていたテモテをこのテサロニケに派遣をしまして、この教会の様子を見てもらうことにいたしました。そしてそのテモテはやがて戻ってきまして、まあ、次のような報告をいたします。テサロニケの教会は信仰を固く保ち、 御子が天から来られるのを待ち望んでいて、その信仰の固さは、近隣の人たちの模範となるくらいのものであった。そこだけ聞くと非常に素晴らしい信仰に見えるんですが、実はしかしそのことから大きな問題が今生じているんだという報告もありました。主の再臨を強く待ち望むあまり、それが極端な方向に行って、目の前の生活はどうでもよい、もう働くのをやめて主の再臨だけを待とうという、そういう人たちが現れたということであります。でパウロはこれを聞いて、このままで大変だということでこの手紙を書いたわけです。そして今日の箇所を今開いているわけですが、パウロがここで何を語ったのか順番に見てまいります。まず3節を読みます。人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に生みの苦しみが望むように、突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。世界の終わりの日が必ず来ると聖書はもう最初から最後まで一貫してそのことを主張しております。で、その世界の終わりの日というのことを、聖書では主の再臨の日であるとか終末とか、あるいは裁きの日と呼んだりもいたします。で、その主の日、裁きの日はいつ来るかでありますが、ここでは突然の破滅が彼らを襲うと言い、またそれも絶対に逃れることができない厳しさですと書いてあります。この3節のこういう箇所を読みますと、急にこう恐ろしくなる方がいると思います。まず破滅が襲ってくるんだということですね。一体この破滅って言って誰を襲ってくるのかということになると、それはここに彼らを襲いますとありますね。彼らと書いて、この彼らというのは一体誰のことかということです。つまり自分にも襲ってくるのか、そうでないのかという、まず皆さんは自分のことが気にかかるわけですね。彼らとは一体誰のことか。そこでこれをずっと読んでいきますと、彼らというのは、夜のものとか闇のものと呼ばれている人たちを指しているということがわかります。ですから全員100人いたら100人全員の上に破滅が、突然の破滅がやってくるというのではない、この夜のもの闇のものたちの上にこの破滅が襲ってくるということであります。そして、でも3節の最後で、それを逃れることは決してできませんとあるので、やっぱりでも全員じゃないかとありますが、これも彼らという人たちの、全員が逃れることができない、ということを指しております。そうしますと、じゃあ次に問題なのはこの、夜のものとか闇のものとは具体的にはどんな人たちのことであるのかであるんですね。やっぱりこれは自分はやっぱり夜のもの闇のものとの方に分類されているかもしれないという不安がまだありますので、この人たちは一体どういう人たちか、もう少し具体的に見なければなりません。そうしますと、この夜のもの闇のものと言われている人たちのことについてパウロはどう表現しているかというと、3節の最初のところですね。平和だ安全だと言っている人たちですね。平和だ安全、この世は平和だ安全だ、何も問題がない、これでいいのだ、このまま進んでいけばいいのだと、言っている人たちであります。あるいは、眠っている人たちとも書いてあるんですね。あるいは酔っている人たち、あるいは身怒りを受ける者たち、そんな風にいろいろと言葉を変えてこの闇の者たちのことを言っ ております。この主の日、あるいは主が再臨される日、あるいは主がこの世界を裁く日、その日というのは御怒りを受ける者たち、まあ、闇の者ですけれども、その者たちが裁かれる日であります。まあ、もう少し言えば、なぜ御怒りを受けるかというと、罪ある者がであるから、裁かれるわけであります。ですから主の日というのは輝かしいというか、ある意味で私たちが輝かしいのですが、ある人たちにとっては非常に恐ろしい日であります。ああ、裁きがあるんだ、神様は私たちを裁くのだという、そういうイメージが前面に出てきますので、ああ、やっぱり主の日は恐ろしい日なのだというふうに、まあ、捉える方もいらっしゃるでしょう。私はかつてそう思っておりました。裁きというとなんか嫌だな、そういうのは聞きたくないなと以前は思っておりました。しかし実はこの裁きがあるということは決して恐ろしいということではない、むしろ私たちの希望であるということを覚えていただきたいと思います。なんで裁きが希望なんですか、恐ろしいだけじゃないですかと思うかもしれませんが、そうじゃないですね。これはもう非常にシンプルで分かりやすい話であります。この世界には、まあ、身近なところにいるかどうかは別にしてですね、悪いことをしている人たちがいつまでも裁かれないままでいるということを誰でもが感じていると思います。悪いことをしているのにどうしてあの人は裁かれないんだろう、いやむしろますます繁栄し、ますます、富と権力を持ち続けていく、どうしてそういうことがまかり通るんだろうか、神様は不公平じゃないか、もし神様が公平であり正しい方だというのであるならば、ああいう悪いことをしている人たちは裁かれるべきではないかと口で言い、あるいは心で思っています。というのは私たちはやっぱり正しく生きなきゃいけない、正直に生きるべきだと教えられてきたし、心から、まあ、そういうふうにすべきだと思っています、いるわけです。できるかどうかは別にして、とにかくそれが正しいことである、悪いことをしてけないのだということを私たちは守るべきだと考えている。ところがそうじゃない人たちがいる。それも、自ら進んで、その悪いことに手を染める人たちが、一体神は何もしないのか、この世はやっぱり不公平だということなのか、あるいは神様はいないのではないかとさえ言う方もいらっしゃいます。でも神様は一時この不公平と思える状態を許していますけれども、やがてこの裁きの日、死の日、この世界を裁いて、悪い者たち、まあ、ここで言う闇の者たちを、完全に裁いていくのだ、つまり私たちが今願っていること、あの人たちは裁かれるべきだという願いが、完全に果たされる日がこの死の日でありますから、希望の日なんですね。これがもし死の日はありません、このままですよというなら、むしろ私たちはいやもう正直に生きるのは馬鹿らしいということになってしまうわけです。今一時はこういう不公平な状態にあるけれど、やがて神様は完全にこの世界を正されるのだということですので、これは私たちの希望になります。しかしこれはまた一方諸刃の剣でありまして、じゃあその裁かれるべき人たちは一体誰なのかと言いますと、聖書によれば私たちは生まれながらにして全員、罪があるもので有罪でありますから、裁かれなきゃいけない、まあ、このままではここに書いてある闇のもの、夜のもの、そういうものになってしまうわけです。突然の破滅を味わわなければならないという、まあ、恐ろしい日になってしまうわけ。もちろん神様にとってそういうことにしたくないから、 ここも聖書を与えるわけですね。あなた方はそのままでは、この突然の破滅によって滅ぼされるべきものであるけれども、神様は私たちをその中から救いたいのだということで、聖書を私たちに与え、御子イエス・キリストの救いを私たちに備えてくださいました。この主の日があるのだ、あるいは裁きの日がやってくるのだ、終末の日があるのだということを言いますと、誰でもがすぐにその聞きたいのは、それはいつですかということになります。いつそれがやってくるのか、まさにテサロニケ教会の人たちがつまずいたのはここの件であります。まあ、最初の信じた当初の時は本当に純粋だったと思います。パウロから主の日はやがて来ますよということを聞いて、あ、そうか、主は再び来られるのだ、それはいつということはわからないけれども、いつか将来ということでそれを信じていた。しかし迫害が厳しくなる中で、そのいつということがだんだん極端になっていき、いや、もうそんな遠い先のことではない、来年かもしれない、いやいや、もう数ヶ月先のことだと具体的な日にちをこう言い出す人たちが現れました。でもパウロは何と言っているかですね。2節であります。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからですと。盗人というちょっと物騒な例えをしておりますが、泥棒がいつ家に忍び込んでくるか前もって分かる人はいないわけですね。分かるくらいだったら泥棒さんは成り立たないわけです。分からないようにやってくるから泥棒ではであります。でそれと同じように、この世界の終わりの日、主の日、あるいは主が再び来られる日というのはいつであるかということは誰にも分かりません。これはイエス様ご自身もはっきりと明言しております。それをご存知なのは父なる神様だけであると言っております。そうしますと、時々ですが、2000何十何年にこの世界は破滅するのだとか、もうその日に滅んでしまうのだとか、人類滅亡の日だといういろんなことで、具体的にその、年数ですね、2000何年とかいう数字を出すものがありますけれども、あれら一切は嘘だということがこれで分かりますね。私たちはそういうものに取り付いて興味を示していますけれども、もういつ何年何月何日と言っているものは全て嘘だということが分かります。でここでパウロはこの突然の破滅に、会う人たちとそうでない人たちの2つの種類の人たちを挙げているということに、ね、注意していただきたいと思います。1つ目は先ほどの夜のもの、闇のものと呼ばれる人たちであります。でもう一方は、ここで光の子供とか昼の子供と呼ばれる人たちであります。分かりやすいですね。昼と夜ということで分けております。でおそらく皆さんが一番知りたいのは、先ほどから聞いていて、自分は闇のものなのか、それとも昼のもの、光の子供のなのか、一体どっちなんだろうかということを、聞きたい、あるいは知りたいと、思っているはずであります。一体この2つの種類の人たちはどこで区別されるんだろうか、それは6節7節に書かれております。ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。 で、ここでいきなり、昼と夜という分け方は分かりやすいんですね。夜の人たちはなんか悪い人たち、昼の人たちは良い人たちという非常に分かりやすい例えでありますが、でもなんとなく分かんないのは7節の後半ですね。酔う者は夜酔うのです。なんでここでお酒の話が出てくるんだろうかということですね。実はこの箇所が分かりにくいのはこういう例えを使っているからであります。でこのなんでこういう話になるのかということを探っていくために、皆さんの聖書で6節の最後、身を慎んでいましょうのところに米印がついていると思います。ない方もいらっしゃるかもしれませんが、中型の聖書、小型の聖書のお持ちの方はおそらく米印がついていると思います。身を慎んでいましょう。で、そこという米印があるということは、下の欄、あるいは横の欄もあるな、下の欄に説明があるということで、じゃあ下の欄を見ますと、直訳、酔わないでという意味ですと。酔わないでいなさいという、そういう意味だと説明があります。身を慎むというのは酔わないことですということなんですね。何のことだろうか。お酒飲んじゃいけないのか、酒を飲んで酔っちゃいけないという話なのか、あらかじめ申し上げますが、そんなこと言ってるわけじゃないですね。酒を飲んでいいとか悪いとかという話の次元の話をしているのではなくて、別の話をしています。一体何の話かはこれから説明をいたしますが、少なくとも分かることは、6節でも身を慎んでいましょうと言い、それからまた8節でも最後に身を慎んでいましょうと2度繰り返されていますので、この身を慎むあるいは酔わないでいなさいということは相当この箇所では重要なポイントのようであります。じゃあこの身を慎むということは一体どういうことなのか。今日の箇所のポイントはどこですかといったら、まさにこれここであります。身を慎めという言い方は一体どういうことなんだろうか。今いろんなことを、主の再臨の日の話でしたから相当複雑な話を したと思うんですけれども、それら一切のことは忘れていいと思います。むしろというか、ここで私たちが覚えておく、一つだけ覚えておくことは、この身を慎むという生き方は何だろうかということであります。じゃあ一体何だろうかと考えていくときに、どこから考えるかといいますと、テサロニケ教会の人たちの問題を考えると分かりやすいです。この人たちは一体どういう問題に陥ってしまったか。何度も繰り返しますが、この人たちは主の再臨の日は近いと言って、それは最初は本当に将来だろうという思っていたですけれども、徐々に極端な方向に走り、いやもうすぐだ、明日かもしれない、来週かもしれないという、そういう極端な方向に走って働くことをやめてしまったんです。で、そうやってただ主の日を私は真剣に待ち望んでいますという態度をすることが、信仰深いかのように考え始めたわけであります。これがテサロニケ教会の抱えていた問題でありました。何度も繰り返しますけれども、主の日は夜盗人がやってくるように来るのですから、誰にもわからないはずなんです。わからないはずなのに、来年だ、来月だ、来週だと言っていること自体がもうどういうことですか。間違ったことを言っています。そして、そういうことを根拠にして、もう働かなくていいのだ、死の日だけを待ち望むのだという生き方になってしまう。普通の人がそういう人を見たらですね、 なんだかこの人地に足がついていないねと思うはずであります。なんか現実から離れた空想話をして、私は足の広を待ち望んでいますというなんかそういう掛け声だけは勇ましいんですが、なんとなく地に足がついていた、まあ、いきなりこの教会にですね、そういう人が来たらですね、皆さんはおそらくそう感じると思いますね。で、それはパウロにしてみれば、まるで酒に酔っている状態によく似ているということだと思います。まあ、お酒飲む方はよくわかると思うんですけども、だんだん話が酔ってくると古代妄想的になるんですかね、大げさになっていくというかそういうふうな話になってしまいますけれども、別にこの人たちは酒に酔ってはいないのに信仰が極端な方向に走っていっていくとだんだんこの、酒に酔っている状態と同じことを話し始めた。だからここでパウロは7節で、眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです、ということを言っているわけです。そうしますと身を慎むというのはどういうことか、ここから反対に分かってくるわけです、ね。まあ、最初身を慎むという言葉だけを見ますとですね、皆さんはおそらくこんなイメージを想像したんじゃないでしょうか。はあ、派手な生活をしちゃいけないんだ、身を慎むんだからとか、食べたいものは我慢して質素倹約に励むんだとか、あるいはあれもしてこれもというそういうことではなくって、もっとコンパクトにというか、まあ、聞こえはいいんですが、やりたいことを我慢して、生活する、それが身を慎む。なんだかそれを考えただけで息が詰まりそうな生活を想像していたかもしれません。でもそういう話ではないです。パウロが言おうとしていたのことは、このテサロニケ教会の人たちのことを見たとき、あの人たちは確かに迫害の中にあって苦しかったでしょう。それで不安の中にあって死の日を待ち望むということをに、まあ、こう関心が向いていた、それはよくわかるけれども、でもそこから空想話にそれていった、そして明日だ来週だというようなまるで酒に酔うような話をし始め、生き方もだんだんこうどうでもよくなっていった。それは身を慎んでいない生き方なんですよということなんですね。でも昼のものあるいは光の子供たちはそうじゃないんだ。たとえ、異常気象とかいろんな地震が災害のこととか、あるいは戦争の話とか、あるいは人々が差別したり、いろんな、冷たい言葉を語り始めたとしても、私たちは地に足をつけていつものように歩みなさい、まあ、それが身を慎むという生き方だということであります。もちろん主の日のことは考えるなということではない、主の日のことを覚えつつ、でも日々私たちは地に足をつけながら、歩んでいくのだ。たとえ目の前に何が起きようとも、その生活は変わらないのだということであります。これが身を慎むという慎むという生き方であります。でも、おそらく何て言うんでしょうね、皆さんのいろんな疑問をこう想定問答みたいに今やっておりますけれども、それは分かったとして、でももう少し具体的にないでしょうか。目を覚まし身を慎んでいましょうと。いうふうにあるけれども、もう少し私たちは具体的にじゃあどうしたらいいんでしょうか、もう少し分かりやすく説明してほしいという声が聞こえてきそうですので、まあ、私もそうですね、ただ身を慎みなさいと言われても何をしたらいいのかなと考えるわけです。そこで、まあ、今日は最後にこのイエス様がどう 教えてくださったこのことについて、そのイエス様の言葉から学んでいきたいと思いますね。それで、今日はちょっとあんまりしないことですが、他の箇所を開きます、マタイの福音書の25章31節というところですね、ちょっと開くのが面倒だという方はアウトラインのところで重要なところだけ抜き書きしておりますので、アウトラインを見て、くださっても結構です。マタイの福音書の25章の31節というところですね。でまさにここはイエス様がこの裁きの日、あるいは主の再臨の日、どういうことが起きるかということを、説明してくださっている箇所であります。31節をまず読みますけれども、人の子はその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきますと。これが主の日の最初の場面であります。そしてその次何が起きるかと言いますと、飛びますが33節、羊を自分の右に、ヤギを左に置きますと、ね。つまり裁きの日、右と左に分けられていくんだ。右に分けられるものは羊、左に分けられるのはヤギと呼ばれています。一体羊って誰、ヤギって一体誰かと言いますと、今日のパウロの手紙と照らし合わせますと、羊と呼ばれるのは、光の子供、あるいは昼の子供たちのことであります。でヤギと呼ばれるのは、ここで闇の者とか夜の者たちと呼ばれる人たちに対応いたします。でこのように2つに分けられる後に34節を読みいたします。それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。つまりあなた方は天の御国に入るのだよという、こういうふうに語ってくださるわけですね。でその後ですけれども、この羊と呼ばれる人たち、右に選ばれた人たち、あるいは光の子供と呼ばれる人たちは、じゃあなぜ御国に入ることができるのかという理由がをイエス様がこの後語ってくれるんですよ。35節から36節を読みますと、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。で、これを聞いていた羊たちですね、右の方に選ばれた人たちですが、頭をひねったんですね。という感じですね。イエス様からあなた方はこういうことをしてくれたんですよと聞いた人たちは、一言で言えばそんなことをした覚えがありませんと言うんです。いつそんなことをしたんでしょうか。覚えがなかった。それでイエス様は何とおっしゃったか、40節ですね。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。ここで重要なのは、羊たちは自分がしたことを覚えていないということなんです。イエス様はきちんと覚えておられる。で覚えていないということは、何か私は特別なことをした、私は救われるためにこういうことをやりました、神様覚えてくださいというようなことじゃなかったですね。自分が主の日、裁きの日に右の方に選ばれて救われるのかどうかということなんて、全くそんなことは考えもせずに、何か自然なようにですね、 私たちはいつもしていることをしていただけだった。だから記憶にないんです。ごく普通のことを、していただけだった。でもイエス様にはそのことをずっとご覧になっていて、あなたは、最も小さい者たちの一人にしてくれたんだねというふうにして、その裁きの日にこれを思い出してください。一体何なんだろうこれはと思うわけです。でこれはつまり私たちはいつもやっていることなんだ、ごく自然にやっていることをイエス様はこのように評価しているということになります。例えばですね、どういうこと、私たちは普通にやっていること、例えばこういうことでしょう。皆さん のご友人、親しいご友人が病気で入院いたしましたと聞いたら、お見舞いに行きますね。親しい人が病気だ、入院した、手術してる、大変みたいだと聞いて、何も感じない人はいない。いや、それは大変なんか、励ましの言葉でもおかけに行って、あるいは慰めることができればということで、お見舞いに行くと思います。それは、なんか、信仰者がどうのとか、神様がどうの以前に、人として自然な、思いだと思います。あるいはその人の家族の人たちも本当に大変だろうなと思って、その家族、ご家族のために祈るということを自然にするはずです。あるいは、道端で何か困っている人がいるとならば、最初はいやどうしようかな、何かこの人に声かけた方がいいかどうかなと思うんですけれども、本当に困っている人がいるならば、そばに寄ってどうしましたかと声をかけるわけですね。いや、むしろ、なんて言うんでしょう、まあ、状況によっては声をかけにくいという場面もあるかもしれません。あるいは自分がもうなんか 何かをしている途中で止められなくて、そこを脇を通り過ぎなきゃいけないという場面もあるかもしれないけれども、でも、あの人はどうなったんだろうかと、その後も思い出して心配することがあると思います。あるいは、最近肉親を亡くした方がいるということを聞けば、その葬儀に出かけ、そして一緒に故人を見送るということもいたします。これは私たちはなんか自然な感情としてそういうことをするわけです。神様のために、私は神様の栄光を表すために、今日あの人のところに庭に行かなければ、まあ、そういうふうに考える方もいらっしゃいますので、まあ、それはそれで結構ですが、別にそうか、あまり頑張らなくても、自然に、大変だね、どうしたの、本当に悲しいねっていう、そういう私たちの自然な思いで、私たちはそのそばに寄り添っていきます。これが実はここでいう身を慎む、あるいは地に足をつけた歩みであろうと思います。普段私たちが何気なくしている、当たり前のようにしている、そのようなことを神様はことさらに喜んで、くださって、その主の日に私たちはイエス様から、あなたは光の子供です、あなたは羊です、さあ私の右に立ちなさいと言ってください。この私たちはどのように歩んでいけばいいんだろうか、この時代と思います。その平和を作るために本当に命を捧げている人たちもいます。それができる人たちはそれをするようにと招かれます。でも私たちは全員がそういうことができるわけじゃない。むしろ日々の生活をそのまま生きていく、特別なことはできないけれどもという方が大勢であります。でそれでいいんですね。そこに置かれている私たちは日々その本当に 弱っている者、苦しむ者、悩む者を見たときに、思いが自分の思いはどうかというより、その方のところに駆け寄っていく。それが実はその私にしたことですという神様の評価なんですね。でも評価をいただくためにしようなどという人は誰もいないはずです。どうしたんですか、本当に悲しいですねというその思いがを神様は知ってくださって、それをその生き方にあなた方は進みなさい、それでいいんです、それが主の生き方なんですと励ましてくださっております。この励ましを聞きながらまた私たちは前に歩みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に大変な時代になりつつあることを何か感じます。確かに終わりの日がだんだん近くなっているのだろうかと思いがあります。しかしそういう時に私たちは心を焦ったり極端な考え方をするのではなくて、本当に実は私たちが与えられているその日々の生活をそのまま地に足をつけながら歩んでいく、何か特別なことはできません。本当にできることは、いやできるというよりも本当に私たちの中で自然にやっていることが実は神様の思いと一つであったということ、大きなことではない、小さなことが実は神様の喜ぶことであったということ、私たちの日々の生活の中でこのようにあなたは私たちを光の子供として呼んでくださっていることを覚えて感謝いたします。なおそれでも、私たちは揺るがされます。昼のものですよ、光の子供ですよと言われながらも、信仰はあるのだろうか、愛はあるのだろうか、救いの望みという兜をかぶっているつもりだけれども、どこかに置き忘れてしまっていたのではないか、そんな私たちでありますが、あなたは私たちのその悩み苦しみを知ってくださいますので、日々その苦しみのうちに主が立ってくださるのを覚えながらまた歩んでいきたいと思います。どうかあなたの励ましと慰めがお一人お一人のうちにありますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。